今日はエステル記の一章です。このところには神の不思議な計画が記されてあります。一節のところにクセルクス王はインドからクシュまでこの治めていたということが出てきます。クシュというのはエチオピアのことです。インドからアフリカのエチオピア、非常に広大な地域をこのクセルクス王は治めていたわけですけれども、彼はこの世の栄光また富を自分の手にしていた、そのような人物であるわけなんですが、三節のところを見ますと、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。ただ彼は自分のためにというだけではなくて、このすべての首長やまた家臣たちのために、そしてまた五節のところを見ると、王はスサの城にいた身分の高いものから低いものに至るまでのすべての民のために宴会を催したということが出ています。ですからこの王は比較的寛大な王であったということがわかると思います。そして酒には、この宴会には酒が付き物であるということなんですけれども、七節に金の杯で酒が振る舞われるということがあったわけですけれども、八節を見ますと、しかし飲酒は強要しないことという法に従っていた。誰でもそれぞれ自分の思いのままにさせるようにと王が宮廷のすべての長に命じていたからである。ですからこのクセルクス王というのは、この法に従う、法を重んじるという王であったということがわかります。しかし十節を見ますと、クセルクセス王は葡萄酒で心が陽気になりということが出てきます。そして彼はどんなことをしたのか。11節に、王妃ワシティに王冠をかぶらせて王の前に連れてくるようにと言った。ところがこの王妃ワシティは、12節を見るならば、この王の命令を拒み来ようとはしなかった。そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え上がったとあるわけです。決してこれは難しい命令ではなかったわけなんですけれども、ワシティは命令を拒んだ。そしてそのことで憤りが彼のうちで燃え上がった。そしてその憤りは家臣たちに及んでいったわけですけれども、15節に、王妃ワシティは宦官によって伝えられたクセルクセス王の命令に従わなかった。法令に従って彼女をどう処分すべきかと、そのように、自分の家来たちに、そのことを図ったわけです。ですから、このクセルクセス王は、あくまでも法令に従うということを行っていたわけです。そういう中に一人の、家来であったメムカンが、このことに対して16節を見ると、王妃ワシティは王一人だけではなく、クセルクセス王のすべての州の全首長と全住民にも悪いことをしましたというふうに進言したわけです。そしてまた17節の終わりには、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょうというようなことを言ったわけですけれども、こういうことを通して19節の最後のところには、王妃の位は彼女よりももっと優れたものにお授けくださいというようなことになったわけです。この王妃の位を彼女よりももっと優れたものに授けるということが、実は言うなればこのエステル記の大きな要因となってくるわけです。エステル記には神という言葉は出てきません。しかし神の御心がもう見えない中で働き、そして表されるということを見ることができるわけです。このようなことがあって、クセルクセス王はもう全州に書簡を送る、 22節に出てくるわけですけれども、各州にはその文字で、各民族にはその言語で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言語で話すことを命じたというふうに記されてあるわけです。まあ決してこれはこの難しい命令ではなかったんではないだろうかと思います。そしてやはり特筆すべきは、各民族にはその言語で書簡を送り、最後にはまた自分の民族の言語で話すことを命じた。ですからそれぞれの、まあ、言うなれば文化や風習、そしてまた独自の言葉を使うということを許可する、まあ、このところにこのクセルクセス王の、まあ、寛大さ、そしてまたそれは引いてはユダヤ人たちのことにも影響するわけですけれども、神様の不思議な計画が背後にあったということを見ることができます。私たちの生活の中にも直接神様が介入することもあれば、私たちの見えない中に神様は働かれて、この備えられるということをも私たちは知ることができます。そして何よりも私たちは信仰第一にして、やはり日々歩まなければならないということを教えられます。私たちはいつも神様の御心が何であるのか、そのことを悟って、また神様に従うものとさせていただきたいと思います。